こんにちは、あやのです。今日も一日が始まっていますね。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、笑顔を先出しした人にはかなわないよなっていうお話です。先出しってまあ無敵なんですよ。先に何かをするって無敵だなって思う出来事がありましたので、そのお話をさせていただきます。でもう昨日も一昨日もそうなんですけど、ちゃんと朝に放送が間に合わず、まず申し訳ございませんでも私のですね、ちょっとした春休みかなって思っておりますので、ご了承いただけますと幸いでございます。楽しみにしてくださっている方は本当に申し訳ないです。でまず1点だけお知らせさせてくださいね。3月27、28日のウェルビーイングに生きるというワークショップ、ご参加してくださった方、そしてアーカイブ VTR ご購入された方、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で今ですね、編集作業が一段落しまして、まあ、データのプレイリストにしているんですけども、動画のプレイリストを今メールにてシェアさせていただいております。ワークシートの PDF も載せております。でその中でですね、いやなんか自分でせっかくいっぱい資料作ったのに、それが追いついていないっていうか、もう時間が足りなさすぎて話せていない部分があるんですよ。なのでそこの部分を自分でまた録画取り直して、で同じプレイリストにですね、また追加の動画を載せてお楽しみいただけたらなと思っておりますので、お待ちいただけますと幸いでございます。そして当日現地でご参加された方につきましてはですね、その方だけが見れるようなあの写真のアルバムもシェアさせていただいておりますので、どうぞお使いくださいただ自分で見るようにお使いくださいね、ということでよろしくお願いいたします。そしてアーカイブ VTR やっぱり見たいなという方はですね、アーカイブ VTR でいいから、まあ、PDF の資料と一緒に学びたいなという方はですね、動画購入できるようにしております。で私のですね、よく手相の鑑定カウンセリングのチケットを販売しておりますベースさんのプラットフォームで販売しておりますので、そちらからお手続きいただけますと幸いでございます。で今回自分で用意した資料、そしてワークショップの内容なんですけど、お楽しみいただけたかなって思いながら、不安も残りつつ、また自分で気合を入れ直してもっといいものを提供したいという思いが募っております。ですのでまた次回する時にはですね、もっともっとパワーアップしたすごいものってなんか自分でハードル上げまくりなんですけど、そういう心が動くというか、人生がより生きやすくなるというか、そんなものをリアルで提供できたらなと考えております。全国ね、どこにでも出張できるように私も準備していきたいなと思っておりますので、一緒に計画立ててくださる方お待ちしておりますでそしてですね、あの音声だけでワークショップの内容を楽しみたいなっていう方はですね、限定配信の音声プレミアムパートナー、月額880円なんですけども、この中でシェアさせていただいております。で3月の末、そして4月の初めにシェアさせていただいておりますので、この音声はですね、まあ、3月4月ご入会された方にもいつでも聞けるように、何とかこちらで手配してやっていこうと考えております。でプレミアムパートナーにつきましては、初めの1週間無料でございますので、1週間以内に違うなと思ったらぜひともお気軽に解約してくださいね。私自身もですね、自分の話聞いてよ聞いてよってよりかは、その人の人生により良いものなのであれば取り入れてもらえたらいいし、もっと違うものを取り入れたいって思ってる人に私が伝えたい内容を取り入れるっていうのはですね、私はちょっとこれはあまりよろしくない行為だなって思ってますので、無理に聞いてほしいとか無理に手続きしてほしいとか全く思ってないんですよね。あなた自身が選んで、あなた自身がいいなって思うものを、その世界に触れていただけるっていうのがもう一番私も嬉しいので、ぜひとも自分の軸で自分がいいものを選んでください。自分で選択する、これが一番大切ですね。では本題に行きましょう。先に笑顔を出した人、まあ、先出しって私は言ったんですけど、先出しの笑顔って無敵だよねって思ったことがあったんですね。で今実家に帰ってきていて、まあ田舎なんですよ。ほんと田舎で、もうほんと田舎って言っても、高松、香川県の高松の中ではまだ人が住んでいる方で、温泉があったり、まあ、おしゃれな雑貨屋さんとかカフェがあったりして、あの、そこめっちゃいいじゃんっていう感じ香川の中では、そのあたりってめっちゃ住みやすいよねとか、学校通わせたいよそのあたりのみたいな感じで言ってもらえるんですけど、やっぱり外を知っている人からしたら、 田舎だよなって思うんですよね。だってあの関東の人、特に東京とか神奈川住んでる人って、むき出しの川、ちっちゃい川ですよ、家の横流れてる川、あれむき出しの状態の見たことなくないですか？うちの娘もそうなんですけど、私の通学路はですね、むき出しの川があってですね、その川の上に大抵だったら、そのガタガタってちょっと歩いたら音が鳴るようなコンクリートの岩、コンクリートを積んで、そこも道路にしていたり、歩けるようにして歩道を広く使っているんですけど、私のこの住む町はですね、川がむき出しの状態になっています。なので通学路とかでよく、まあやんちゃな男の子とかがそこの川の中に入ってザリガニ捕まえていたりとか、友達と鬼ごっこ全力でしすぎて誰かが川に落ちるとかよくあったんですよね。懐かしいんですけど、そのくらい川がむき出しになっていて、結構広めの川があります。でも結構危ないんですよ。普通に危なくって、おじいちゃんおばあちゃんがゆっくり自転車乗っていても、いやもうフラフラしてるよ、あの自転車ちょっと誰か止めてあげたらっていう自転車が川に落ちちゃうっていうこともあったんですよね。そのくらいあのむき出しの川、ずっとむき出しって言ってるけど、むき出しの川が残っているような田舎で、もうこの抜け道みんな知らないでしょっていう抜け道、私も今日使ったんですけど、その抜け道は川をジャンプするっていう抜け道だったりするんですよね。でもそれが私の定番の近道コースだって、でもこれ関東の人多分ありえないと思うんですよね。子供の通学路にむき出しの川があるとか、その自分の知ってる近道が抜け道が、まあ、川をジャンプせざるを得ないとか、そういうのって多分ありえないと思うんですよね。でも田舎は違いますよ。私のとこよりかももっともっと、いやこんなのもあるぜっていう人もいると思うんですけど、田舎面白いですよね。川をなんていうか、川を舗装しない、川をそのまま川として残しているから、まあなんかこれなんだろうねっていうものが浮いていたりとか、まあちっちゃい小魚なのかな、もう私もわかんないんですけど、それが泳いでいたりザリガニがいたりっていうのが、私もまあ好きだったなって思います。でも娘はですね、ちょっと引いてましたね。両脇に川がある、この細道を通るのみたいな感じでちょっと怯えていたんですけど、人によってはやっぱりちょっと怖いみたいなんですよね。両サイドに川があって、しかもあの大人と子供が手をつないだらギリギリ通れる細道、いや田舎の人からしたらそれ普通なんですよね。普通ですよね。その上普通に歩くとか通勤するっていうことをやっていたはずなんですけど、やっぱり川がむき出しの状態で結構恐怖みたいです。すいません、川トークでこんなに言っちゃいました。でですね、ちょっと近くのコンビニって言っても歩いて20分すんですよ。歩いて20分が近くのコンビニなんですけど、まあ、そこに行って、まあ、セブンですね、セブンイレブン行って、あのペイペイに入金したいなって、もうそれだけのためにコンビニ行っていたんですけど、大阪に住んでる時は歩いて1分にセブンがあるから、ペイペイに入金するって全然違和感ないんですよね。でもそれがまた田舎に帰ってくるとコンビニまでが遠い、いやもうなんか違うやり方に変えようかなって一瞬思うっていうようなことがあります。まあただこれが全然問題じゃなくて、私はこれのこの不便さも好きだったりするんですよね。不便っていいなって思うタイプなので、別に全然便利なところに住もうよっていうふうには思ってはいない人なんですが、めっちゃいいことがあってですね、それが何かっていうと、横断歩道を待ってたんですよ。一応田舎にも横断歩道があって交差点ってものがあって、まあそこで待っていたんですよね。でほぼ田舎なので歩いてる人ってなかなかいなくて、みんな車です、車移動してます。そんな中で私とですね、水を汲みに行ったであろうおじいちゃん、まあ70手前ぐらいかな、でも背筋シャキンとされてたんですけど、そのおじいちゃんが歩いていらっしゃって、おじいちゃんがとぼとぼ歩いていたから、私はさっさっさっさと追い抜いてしまって、まあでも次の横断歩道で一緒になるみたいな感じのことをやっていたんですよね。そのおじいちゃんがですね、交差点で待っている時に、もうびっくりしたんですけど、もう 目がもう笑っているんですよね。おじいちゃんはですね、マスクをつけられていたので、まあいわゆる普通の私たちの現代社会と一緒で、目元がわかる、目から上、目とおでこがわかるっていうような状態になったんですよね。もう今の私たちの顔ってそうじゃないですか。口元わかんないから、本当にどう思ってるかわかんないよなって思う瞬間あると思うんですよ。でもおじいちゃんはですね、目元で私に笑いかけてくれてるのがよくわかったんですよね。目じわが可愛いんですよ。で目と目があって、なんだかんだマスク越しだけれども、車の音とか 消されそうになりながらも私に話しかけてくれたんですよね。なんていう風に話しかけてくださったかというと、春ですね、桜が綺麗ですねって言ってくれたんですよ。見ず知らずの私に本当に素敵な人生を歩んでこられたんだろうなって思ったんですよね。まず目で笑うっていうことってなんていうかできない人多いと思うんですよね。私も目じわが気になるからできる限り目の目地はちょっと避けたいなって思ってる人間だったのでコンプレックスなんですよね。でもそのおじいちゃんは目でまず笑いかけてくれて、春って気持ちいいねとか、お日様の今日晴れてよかったねとか、で桜あっちの方でもいっぱい咲いてて素敵だねっていう、その共感できそうなことを自分に対して私に対して言葉として提供してくれて、多分どうなんです？知らない人に声かけるってまず都会ではありえないこと。この春の風が気持ちいいとか、桜が咲いてて嬉しいとか、昨日寒かったし雨降ってたけど今日晴れてめっちゃ気持ちいいとか、そういうなんか心の中で嬉しいな幸せだなって思うものを隣にいる知らない人に共感してほしいと思う人ってなかなかいないと思うんですよね。でそれをおじいちゃんはしてくれたんですよ。名前も知らないですよ、何にも知らないですよ。生まれて多分初めて出会ってもう二度と会うことないかもしれないですよね。でそんなおじいちゃんが話しかけてくれたっていうのが私はまず嬉しかったんですよね。で他人と話す時っていろんな場面があると思います。まあいわゆる初対面の人ですよね。学校とかもそうだし、職場とかもそうだし、まあ、いろんな新しいところに行くと自分以外の人たちはすでにコミュニティができていて、自分だけがそこのことを知らない、自分だけが知らないコミュニティがあったり、あとはもうお互いに知らない人、他人同士ばかりで近くの人から徐々に仲良くなっていくっていう、あの学校の爽やかだけれどもドキドキと不安がある春、あの感覚って本当に周りが他人だらけだったわけなんですよね。で知らない人に声かけるってめちゃくちゃ不安だと思うんですよ。知らない人に声かけるとき、でも自分も一人ぼっち親だから仲良くなりたいなって思う気持ち、いろんなものがあったはずなんですよね。でもそういう時ってこのおじいちゃんのことがあって思い返すことがあったんですけど、やっぱり笑顔で話してくれる人、笑顔で先に話しかけてくれる人、この人たちっていろんな人の居場所を一瞬で作る天才だなって思ったんですよね。笑顔で先に話しかける、なんなら先に笑顔になる、これができる人ってやっぱり心が素敵というか美しいというか強いというか、もう自分の言葉では言い表せないような素敵な心を持ちだなって思ったんですよね。私自身は自分に自信がある時、もうちょっと性格悪いので周りの空気見て今日この人たちとだったら私仲良くなれるかもしれないなと思った時にちょっと喋りかける、そわそわしながら、いや今日ってドキドキしますよねっていう風に喋りかける、そんな感じなんですよね。でも周りの人がいる中で、いやもしかしたらあの人気強そうだなとか、いやあの人もなんか不安なのかもしれないけど、いや私にとはちょっと無縁かもしれないなとか、性格合わなかったら嫌だな怖いなって思ったらですね、恐怖に負けて私はもうだんまりを貫ける人でもあるんですよね。でもそんなこと関係なく、同じ空間、同じこのドキドキ、同じこの春の風っていういろんなものを味わっている隣にいる人と共感したいがために笑顔で先に話しかけるっていうことができる人って、いろんな人の居場所を提供するだけじゃなくて相手の心から不安っていうものを少しずつ消し立てていく天才だなって思ったんですね。私もそんな人になりたいマジでなりたいって思いました。目のシワも本当素敵だったんですよね。やっぱりまだ外に出ていく時には田舎であろうとマスクをつけている方がいっぱいいらっしゃいますので、マスクの下ではもしかしたらおじいちゃんムッとしてたかもしれない、いやめっちゃしてないかあのおじいちゃんは違うとは思うんですけど、すごく素敵な経験させていただいたなって思いました。でその後、信号待ちしている間だけおしゃべりさせてもらったんですけど、いや実はね去年川崎からこっちに引っ越してきてさ、誰もいないけど瀬戸内住んでみたかったんだよみたいな感じでおっしゃってて、ドンピシャで私川崎住んでましたよみたいな話がしてですね、あこれってきっと何かのご縁なんだろうなとか思いました。この出来事って私がもしこうやって音声配信をしている人でなくて、ただ単に毎日毎日疲れて 早くいろんな雑務というか、まあ、作業を終わらせたいって思っている時って、いやめんどくさいなとか、あはいはいみたいな感じで終わるかもしれないんですけど、なんか私はですね、音声配信に救われてることってめちゃくちゃあってですね、いいこと探しをしようとか、ちょっとした学びをシェアしたいって思っていたり、こんなこと、こんな人素敵だなって思う人を探しを日々しているので、もうなんかやっててよかったなって思ったんですよね。この普通の日常かもしれない、おじいちゃんからしたら普通の日常、隣にいる人に信号待ちの間だけ誰かに喋りかけようみたいな、おじいちゃんのマイルールがあるだけかもしれないんですけど、それでも私からしたら、あこんな素敵な方がいらっしゃるんだっていう気づき、これを自分のそのなんていうか、いい人探しをしているメガネをかけているから感じられた出来事だなって思うことあったんですよね。音声配信っていうか、まあ、アウトプットしててよかったなって思うことってよくありますよ。例えば誰かにこんないいことがあったよって喋りたいな喋りたいなって、自分の毎日ネタ探している状態っていいこといっぱい出てきます。面白い話いっぱい出てきます。学びたくさんあります。でもそうじゃなくって、早く寝たいとか、早く家事を終わらせたいとか、もうめんどくさいこといっぱいこうしたいとか、お金だけ稼げればいいって思っている時の私はそんなことなく何もなかったんですよね。出会いにそこまで感動もしなかっただろうし、周りにいた素敵な人たちのなんでそれが本当に素敵なのかっていう根本的な理由も多分見落としていたはずなんですよね。なのでみんなアウトプットしていきましょうタイトルと中身の結論がズレズレですね。でも今年はもっとですね、自分のマイルールっていうものを、その手段を目的とせず、目的をめがけて歩めるような年にしたいと思ってるんですよね。去年はですね、私は毎日音声配信を更新するっていうのを手段でもあり目的にしていたんですよ。でも今年はそこからちょっと一歩脱皮しようかなと思っています。自分が本当に幸せにしたい人たちの心をもっともっと豊かに、もっともっと彩り豊かにぬくめられるような、そんな声ができれば音声配信朝じゃなくてもいいのかななんて思っていたりもするんですよね。でも通勤通学の途中に聞いてくださってる方からしたら、いや矢野さんちょっと遅いよブーブーみたいな感じかもしれないんですけども、ちょっとこれもですね、私もいろいろと考えながらやっていきたいと思っておりますので、ぜひともご意見アドバイスございましたらお聞かせくださいね。では最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今年も素敵な4月、春を楽しんでいきましょう。おしまい。こんにちは、あやのです。ヨガの日の4月をお知らせさせてください。4月もですね、いろいろと桂先生と共にこんなこと学びシェアできたらいいよねっていうものを提供させていただきます。でもまずですね、私から知る人ぞ知る、本当に知る人ぞ知るなんですけど、手相家養成講座を初めて私の試みで開催させていただくことが決定しました。手相家養成講座というか、プロの手相家ですね。私がまあやってきたことを、今度私が学んできたことを加えてシェアをさせていただくっていうことですので、まあ、どちらかというと、まあ、めちゃ手相がわかるよねとか、何でもバンバン言い当てれる占い師だよねっていう方を育てるのではなくって、相手を幸せにできる人を増やしたいなっていう、その幸せの種まきを私一人ではもう追いつきませんので、幸せの種まきができる人を増やすっていう目的で開講させていただきます。興味ある方はですね、私の個人のホームページの方に載っておりますのでチェックしてみてください。プロ手相家養成講座ということで、ウェルビーイングパーミスト、幸福学っていうものに基づいて、であとは相手の人生をより良くするためにコーチングであったり心理学であったり、そういう学びっていうものをシェアさせていただきます。もちろんですね、手相家として、まあ、食べていくレベルですね、そのくらいの収入にしたいなって思っていらっしゃる方につきましては、もう本気でサポートさせていただきます。副業として何か始めたいなとか、誰かを幸せにできる仕事を身につけたいなって思っている方にチェックしていただけたらなと思っております。で、ご興味がある方はですね、5日間で手相が見れるようになる自分軸で生きるためのメルマガ講座っていうもの、ちょっとタイトル怪しいんですけどそういうものを用意しております。これ無料ですので、まずは無料で手相ってどんな風に読み解けるの、自分のことって ってどんな風に分かっていくの、そんでもって相手を幸せにするってどんなことっていう風にもう読み解いていくやり方をですね、音声を使ってシェアさせていただいておりますので、そちらからまずは学んでいただけたらなと考えております。でいつでも参加できるようにしております。入学日をですね設けておりませんで、どんなやり方でやっていこうかなって今考えながら進めておりますので、今年いっぱいはもう破格の値段で開講しておりますっていうのも意見聞きたいからなんですね。もうこういう時ってどうですかとか、どんな質問がありますかとか、どんな不安がありますかとか、この日時で行けますかねっていうのって私一人で決めていくとすごい傲慢な講座になっちゃうんですよね。でもそうじゃなくって、受講される側、生徒さん側の気持ちだったり、なんかすっきりしないところとか、これってちょっとなっていうところっていうものが私はやっぱり知りたいんですよね。なのでぜひともですね、今年だけの価格で提供させていただきますので、手相家になりたいなとか、手相っていうものを使って誰かを幸せにしたいなって思ってる方に来ていただけたら嬉しいです。で、分からないところとかはですね、個別に私に LINE でお問い合わせしていただけますとお答えいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、そしてですね、ヨガの日の今月のオフ会はですね、4月の8日8日金曜日の夜8時からとなっておりまして、ヨガの日のオンラインサロンメンバーでもあるさとみちゃんとコラボでですね、ノートの勉強会です。ノート使ったことありますか？全部小文字で NOTE のノートですね。よくですね、うちの両親とかにですね、ノートの話をするとですね、ノートを使ってるよ、キャンバスがやっぱいいよねみたいな感じで、それは紙ですよねっていう話をよくするんですけど、時代はもう紙ではないんですね。ノートっていうプラットフォームがありまして、知らない方はですね、多分ハマる方続出するんじゃないかなと思うんですよ。クリエイター目線でのまあアウトプットのサイトになっておりまして、いろんな人が書く、いろんな書き方ができるノートなんですね。写真家さんは写真を載せてくれていたり、エッセイとかコラムニストっていうものはそういう文章を載せていてもらえたり、ビジネス系の方もいらっしゃいますし、育児頑張っているお母さんの話もあったりもします。で、私自身もですね、ノートはですね、気に入ってる、自分が気に入ってる音声配信のものを元に学びをシェアさせていただくっていう目的でノートを使ってるんですけど、まあ三日坊主なんですよ、私は私で三日坊主なんですけど、ノートの機能のありがたさとか便利さとか、これをこう活用すればいいよねっていうものは知っているんですよね。で、ヨガの日ファミリー、そしてオンラインサロンメンバーのさとみちゃんはですね、もうほぼっていうか、もうほぼいらないかもしれないですけど、1日1投稿してるんですよ、ノート。これってすごくないですか？継続するってかなり大切だし、めちゃくちゃ大変なの知ってるじゃないですか。でもそれを書く、ライティングで毎日続けてるってかなりすごいと思うんですよね。で、そんな彼女がどんな風に毎日自分の日常を捉えていたり、どんな書き方をすると、まあ、読まれやすいのかとか、その書いていく上で気をつけていることとか、これってやらなくてよかったよとか、そういうこともいろいろ聞けるかなと思っておりますので、4月8日はヨガの日ファミリーさん限定でこのノートの勉強会を開講いたしますので、ご参加くださいね。で、ヨガの日ファミリーが何かっていうと、ズームプレミアム、サタデープレミアムという、その初月無料でスタートできるオンラインのヨガレッスンに入会されている方でしたり、あとはヨガの日のオンラインサロン、サロンザヨガの日、月額980円ですね。そちらにご入会されている方がヨガの日ファミリーと私は勝手に名付けて呼んでおります超勝手に名付けて呼んでおります。なのでファミリーで集まりましょう。で、毎回ですね、あのオフ会はもうなんか本当みんないろいろ喋ってくれるんですよで、お子さんが参加してくださったりとか、いろんな情報交換の素敵な場所になっておりますので、少しでも興味があるなって思ってる方はですね、お気軽に LINE からご相談いただいたり、そのままサロンザヨガの日に入会するっていうボタンがあります。メールアドレスからご入会できますので、そちらクリックしていただくのもいいかなと思います。本当に最高のメンバーが揃っておりまして、優しい人しかおりません。同じような価値観、そのなんていうか、こういう社会って嫌だよねとか、もっとみんな優しくできたらいいのにねとか、私って何者かでいたいよねとか、自分の人生もっと面白くしたいよねっていう方が揃いに揃っておりますので、馴染みやすいと思いますお待ちしております。そしてですね、ヨガの日のオンラインレッスンにつきましては3回まで無料となっております。私がですね、毎週月曜日のレッスンを担当しております。 もう半々にしてるんですよね。初めの30分は結構動いたり体を整えたりリフレッシュしたりデトックスしたりするレッスンで、後半の30分はまあゆったりと寝転びながらとか寝たまんま系とかヨガニドラとか自律神経を整えたりマインドフルネスをしたりっていうような内容にしております。そして桂先生のオンラインレッスンはですね、木曜日受けることができます。1時間レッスンが多いですね。そして座学は水曜日になっておりまして、こちらもアーカイブシェアとなっております。6日桂先生によります骨盤底筋を学ぶという座学になってます。そして20日はですね、私が好きを仕事にするために必要な心と脳の仕組みというものをシェアさせていただきます。好きを仕事にするってこれ憧れる言葉でもありますけど意外と簡単です。ただ好きを仕事にする上でいろんなストレスもやってきます。これはもう私の実体験ですね。それを一緒に解剖していきましょうというお話です。でその他ですね、土曜日のレッスンにつきましては4月の9日の土曜日、桂先生によります姿勢を整えるヨガ&ピラティスというものが誰でも無料のヨガレッスンとなっております。3回無料レッスン受けちゃったよとか教室レッスンのチケットしか持っていませんっていう方もですね、参加できるようになっておりますので、ぜひともご参加くださいね。ご予約はですね LINE からでもいいですし、リザーブストックさんというプラットフォーム使っているんですけど、そこからお申し込みをちょんってすると、あ、Zoom の ID 送られてきたっていう感じで、あ、これですねっていう感じですぐに受けることができますので、お楽しみくださいね。そしてこれ最後のお知らせです。4月の16日土曜日の朝10時30分からは無料でございます、手相を見るワークですね。手相を見るワーク、これが何かっていうと、まあ、無料で私が開講してるんですけど、自分の運命線の見方だったり、あとは流年の取り方であったり、そういったものを直接お伝えさせていただきます。でこれはですね無料なんですけれども、しっかりとセミナーなんですね。なのでできる限りカメラオンにして質問したいなっていう方はご参加ください。お会いできるのを楽しみにしております。すべてカレンダーはですね、他にもいろいろと載っておりますので、スケジュールしっかりと画像で確認したいなっていう方はですね、 Google やサファリでヨガの日と検索していただけますとスケジュールっていうところがありますので、そこからチェックしてください。そしてヨガの日ファミリー、 Zoom プレミアムだったりサタデープレミアムメンバーさんにつきましてはですね、こんなレッスンやってください、こんなセミナーやってください、こんなワークショップやってくださいっていうリアルの生の声をほんと待っておりますよ待っておりますので、ぜひともどんどん言ってください。いやこれ学びたいとかね、特に生理とか更年期障害とか、ああいうのってなんでしょうね、自分でやっぱり学ぶのもいいんですけど、桂先生みたいな専門家にの話、専門家のレッスンを受けるっていうのもめっちゃいいと思うんですよね。桂先生めっちゃ資格もお持ちでして、更年期っていうものもすごい学びがありますし、妊活の確かトレーナーみたいなそういう資格もお持ちだったはずなんですよね。で一方の私はですね、本当にヨガ的とか体的な資格ではなくって、どちらかというと心の学問っていうもののヨガ哲学とか仏教とかそういうものをマニアックに学んでおりますので、そういうワークもしたいなと思います。で5月はですね、まだ未定なんですけど、ヨガの日ファミリーのオフ会の中でですね、まあ、グループカウンセリングしようかなって思っているんですよ。これも私の頭の中だけでまだ進めていますので、またファミリーの皆様にご相談させていただきたいと考えております。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。最後になりましたが、Zoom プレミアム、サタデープレミアムの皆様につきましては、初月無料でスタートできますので、この機会にもお待ちしております。素敵な仲間が勢ぞろいしておりますので、ぜひともこの令和の時代共に歩んでいけれるのを楽しみにしております。素敵なご縁を本当にありがとうございます。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございました。おしまい。